ちぐさがお送りしていますフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスです。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカニューヨークとつなぎます。マンハッタンのフラワーズアップタウンスタジオからジャーナリストのシェリーめぐみさん呼んでみましょう。シェリーさん、
ハッピーハリデイズ、ハッピーハヌカー、エブリバディー from New York City. How are you, ちくさん?
Good, ハッピーハヌカー。
ねえ、もうハヌカキャンドルがね、キラキラしててとっても綺麗なニューヨーク。もうね、クリスマスの前のユダヤ教のね、あの光のお祭りなんですね。もうこの時期は本当いろんなホリデーが、あのニューヨークあるので、もう本当に街も綺麗でね、いい感じになってるんですけれども、クリスマスパーティー、特にオフィスパーティーのシーズンなんですよ。でね、今日もね、知り合いのオフィスのちょっとクリスマスパーティーにちらっと行ってきたんだけど、まだ夕方だというのに、もう DJ がダンスミュージックガンガンにプレイしてですね、オフィスでだよ、でみんなワイン飲んで踊りまくってるの。
オフィスで、
オフィスで、まあアメリカ人って本当に踊るのが好きで、どこにでも踊るんですよね。
すごい、
ね、もうね、あのダンス大好きですからね。
日本の会社じゃ考えられないですよね。
考えられないね。
本当にハロウィンの時も思ったけど、ね、羨ましい、は
い、いやもうパーティーカルチャーですね。なんかちょっとエスカレートしてるかも。なんかオフィスでカラオケレンタルしてカラオケパーティーとかね、そういうところもあるみたいですよ。はい、まあ、かと思えばね、今朝のニュースでは、まあ、ハリケーンサンディの被災地で、まだ暖房のない生活をしている方もね、いらっしゃるっていうことを報道してたりするんですが、まあ、このね、華やかな時期だけに明暗分かれてしまうじゃないですか。
はい、
まあ、そんな時期にいろんなね、チャリティーも行われてるんですけれども、ニューヨークでは、そんなサンディの被災者のための大きなチャリティーコンサートが、つい先ほど40分前までに、開かれていました、ということは今夜中の、ね、2時過ぎだから深夜1時半までコンサートしてたんですよ。
すごい、そうだ。
で会場は先週ジャスティン・ビーバーを見に行ったマジソン・スクエア・ガーデン、でこのコンサートすごいラインナップなんです。ブルース・スプリングスティーン、ボン・ジョビー、ローリング・ストーンズ、ビリー・ジョエル、エリック・クラプトン、ポール・マッカートニーなどなど、国宝級アーティストがずらりっていうね、12月12日2012年、だから12っていうコンサートだったんですけれども、このねチケットの方はあっという間にソールドアウトしちゃったので私買えなかったんですが、でもね全然 OK、 全米のテレビ37局で同時生中継、ラジオは全米800局以上でやはり生中継、そして YouTube など10以上のメジャーなウェブサイトでもネット中継したから、多分日本でもみんな見れたと思う。
はあ、そうだったのか、ね、
でアメリカ以外でも100以上のテレビ局で中継されて、世界で20億人が見たと言われています。ねえ、すごい。このコンサート、どんな一体コンサートだったのか、ね、あとどうしてこんなすごいことができちゃったのかという、今日はそれをレポートしたいと思います。
ついさっきまでやってたっていうことで、本当ホットニュースですよね。
ホットニュースですよ。
じゃあシェリーさん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
Live from Uptown Studio Uptown Baby
Time now is 2:10 a.m. Eastern Standard Time. Weather forecast: tonight is mostly clear, 40 going down to 32. Tomorrow will be mostly sunny, high 45 degrees Fahrenheit. ニューヨークでつい40分前に終わったばかりの歴史的イベント 12-12-12 Concert. 会場に集まったお客さんの声です。
What do you want to see tonight?
12-12 concert.
Are you excited?
I'm very excited.
How did you get the ticket? You bought the ticket?
Yeah. This is the greatest lineup in 20 years in rock and roll. The Stones, The Who, McCartney, Eric Clapton, Eddie Vedder, Billy Joel, Bruce Springsteen.
I think the Rolling Stones will be amazing. The legends.
最初にキャッチした若い女性は、もうすごくエキサイティングと言いながら走るように去っていきました。そして次の男性は、このコンサートは過去20年間の最高のロックンロールとね言いながら、アーティストの名前がたくさん出てきたんですけれども、この復興チャリティーのために 大集合した国宝級アーティスト出てきた順番にブルース・スプリングスティーン、ボン・ジョビー、ピンク・フロイドのロジャー・ウォータースとパールジャムのエディ・ベダー、エリック・クラプトン、ローリング・ストーンズ、アリシャ・キーズ、ザ・フー、カニエ・ウェスト、ビリー・ジョエル、クリス・マーティン、マイケル・スタイプ、デイブ・グロー、ダイアナ・クラウ、そしてポール・マッカートニー、たっぷり6時間にわたってライブでした。まあ、大御所が揃っただけに会場のお客さんは大人が中心でね、チケットの値段も高かったんですね、1万2000円から最高20万円まで。でもこのラインナップでこのチャリティーだったら高くないということでね、12月3日のチケット発売日あっという間にソールドアウトしてしまいました。がしかし結局37局テレビ局でノンコマーシャルで生中継、さらに10以上のウェブサイトでライブストリーミングしたので、本当にどこで見ようかなと迷うほどでした、そして夜7時半ステージにブルース・スプリングスティーンが登場して、この歴史的コンサートが幕を開けました。実は今回最も被害が大きかった場所の一つ、ニュージャージーの海岸線ジャージーショアはスプリングスティーンの地元なんですね。さびれてしまったホームタウンの再生を歌ったマイ・シティ・オブ・ルインズなどの、数曲を熱唱しました。そしてスプリングスティーンがもう一人ニュージャージー出身のアーティストジョン・ボン・ジョビーを紹介して Born to Run をデュエットしたんですね。一方セットの間には被災地で生活を立て直そうと頑張る人々のビデオが流れて、被災地への募金を寄付を呼びかけました。そうテレソンも同時にやってたんですね。このオペレーターがまたすごい。コールセンターにはスーザン・サランドンやウーピー・ゴールドバーグ、ベン・スティラーなんかがあなたの電話に出てくれるんです。すごいでしょ。そしてスプリングスティーンに続いて登場したのがピンク・フロイドのロジャー・ウォータースとパールジャム、エディ・ベダーの共演セット、さらに今度はボンジョビがバンドで登場して途中でブルースを呼び出してまたニュージャージー共演です。ハリケーン・サンディの救済ライブ12-12-12コンサート、駆けつけたのは地元アメリカのアーティストだけではありません。ブリティッシュロックの超大御所たち、エリック・クラプトン、ローリング・ストーンズ、ザ・フー、そしてポール・マッカートニー、インターナショナルなオーディエンス動員に一役買いました。それにしてもこれだけのオールスターを集められたのには理由があります。今回のコンサートの収益金はすべてロビンフッドファウンデーションを通じて被災地の復興に使われますが、このロビンフッドファウンデーションは11年前の2001年911の後に行われた伝説のオールスターチャリティーコンサートコンサート for NYC で50億円集めたノンプロフィット団体です。今回もロビンフッドファウンデーションが母体になっていますが、これだけスピーディーにこれだけのコンサートが実現したのも911コンサートがあったからと言っていいでしょう。さらにコンサートをまとめたのは、超メジャーな映画プロデューサーのハーベイ・ワインスタイン、マジソンスクエアガーデンのオーナージム・ドーラン、全米に800局以上のラジオ局を持っているクリアチャンネルというメディアの会社、すでにチケットの売り上げだけで30億円集めたということです。さらにテレソンもやったんですね。テレソンチャリティーグッズ販売、アーティストグッズのオークション、さらにはライブ CD 販売、音楽ビジネスのお金儲けの天才たちですからね、彼らが集まってチャリティーやったらこうなるぞという、まあ、すごい例だったわけです。まあ、国や赤十字などからの救済はどうしても遅れがちで、まあ、物資や仮設住宅もなかなか行き渡っていない現状もあるようです。そういう時にはね、こういう個人やノンプロフィットオーガニゼーションの力は本当に大きいんです。そんな中、音楽業界が結集したコンサートを会場以外の世界のファンに無料で惜しみなく見てもらい、まあ、寄付を募ることで復興に一役買うという本当に太っ腹なビッグプロジェクト、ロックの国アメリカならではの音楽チャリティーだと思います。アメリカも捨てたもんじゃないと思いませんか、ちぐささん。
いや本当に素敵だしすごいなと思いますね。
もう規模がちょっとね、規模が半端ないでしょ、
スケールが
本当に、
おっしゃってましたけど、音楽ビジネスのお金儲けの天才が本気出して集まって 100% の力でチャリティーをやったら本当にすごい影響力ですごいパワーが発揮されるんだなって思いますよね。
本当にね、まあ、こういう、ね、あのことを本当に助けを必要としている人が、ね、いっぱいあるときに、まあ、あの彼らは、ね、ビジネスをちゃんと考えているからあの損はしないようにやってると思うんだけれども、でも、ね、こういうなんか、まあ、ウィンウィンに、ね、なるようにちゃんとお金が、ね、本当に被災地にあの届くようにね、あの本当にみんな頑張ってほしいなと思いますけどね。
この東日本大震災経験した私たちもなんかすごく学ぶところがあるというか勉強になる部分がすごくありますよね、
ね、まあ、なんかそういう知恵を集めてね、またいろいろやっていけるように、ね、なるといいですね。
そうですよね、本当に取り立てほやほやのニュース、今日もどうもありがとうございました。ジェリーさん、また来週もよろしくお願いします。
お願いします。